令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
燻製とは美味しい、燻製とは楽しい、燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。
はい、クレイジーアグリジャパン始まります。本日はホームセンターについて、ホームセンター戦国史っていうほどちょっとね、調べれば調べるほど奥が深くてね、これ以上調べるとちょっとね、今日は、合同会社クレイジーアグリジャパンの仕事なのでね、ちょっと埼玉の方がね、ちょっと急遽ワゴン車欲しいっていうんで、キャラバンを買ったのでね、ちょっと今から取りに行って、その後ポッドキャストウィークエンドの方にも行こうかなとは思っておりますが、まあちょっと道中ね、運転してても暇なのでね、久しぶりにこういう時にポッドキャスト撮ろうかなと思いますね。まあちょっと走行中なんでね、カーナビの音とか入ってしまったら申し訳ありません。本日はですね、クレイジーアグリジャパンらしく、やっていきたいなと思うんですけど、ちょっと下調べの時間があれなので、また足りない部分はね、おいおい、気が向いたら別の回で撮ろうかなと思うんですけど、ホームセンターについてやっていこうと思います。タイトルはホームセンター戦国史にしようかな、シリーズ化しようかなと思ったんですけどね、時間があったらちょっと調べて、もっと調べてみたいと思います。ガス屋は結構ね、全国に行ったらね、その地域のホームセンターで売ってるものが面白くてしょうがないから、ホームセンター巡ったりするんですけども、結構いろいろ違うものがあって、長野に行ったら例えばコメリでも、コメリって一応普遍的な、ね、店舗だとは思うんですけど、意外とね売ってるもの違ったりして、ワンタッチの例えば鍛冶棚用のワンタッチのそのメッシュで作られた、ね、トンネルみたいなのを作ったのが売ってたりとか、四国の方に行ったらその、四国のベトコンハウス式ですね、ベトコンハウスのアーチパイプがそのこっちの本州では売ってないんですよね。大きい一軒か一軒半ぐらいの、間口が一軒一軒半ぐらいで、軒高が1メーター70ないから1メーターもっと低いかもしれない、1メーター50ぐらいのアーチパイプが一本物で曲げたって売ってあって、普通の19パイとか22パイで売ってるんです。その普通のリボだけ支柱のトンネルじゃなくて売ってたりとか、九州行ったらね、またパイプの径も違うし、まあそういうとこ細かいとこ行っちゃうとね、例えば資材屋で買う鉄パイプは1ミリ厚だけど、ホームセンターだとアーチパイプ 0.8 ミリ厚だったりとかね、鉄の厚さが薄かったりするんで、まあそういった違いもあったりとかっていう話をするとね、奥が深くなっちゃうので、そういった話抜きにして、まあそういう話になっちゃうのかもしれないですけどね、まあホームセンターについて皆さんはね、まあ北海道東北の方だったら DCM グループ、本州だったらやっぱり、カインズ、元ね戦国者なんでいろいろ群雄割拠してるんですけど、西日本だったら、まあ大阪近辺だったら皆さん江南とかになると思うんですね。だけど DCM グループが長年実は業界トップを走り続けてたんですけども、この1年で何が変わったかというと、なんとですね、ずっと2位の座の争った2位にずっと甘んじていたカインズがですね、なんと売上高でですね、確か DCM を抑えて業界1位、一応暫定1位になってるんですね。で、何が違うのかっていうのをね、ちょっとやってみたい。まあ、ランキングを言っちゃうと、1位が DCM、あ、1位、2位がカインズ DCM、で、3位が、江南コメリと またこれがね、店舗数とか売上高でランキングすると、コメリが圧倒的店舗数を誇っていたりだとか、従業員数が圧倒的に多いのがコメリなんですけど、年収で比べると実はあのランキング外になる、コメリのね従業員の年収比べちゃうと外になっちゃったりとか、いろいろね分析すると業界面白いんですけどね、なっています。でホームセンターもいろいろ地域でその県ごとのね、やっぱり強いホームセンターがあったり、茨城だったらジョイフルホンダ、ジョイフル山市、今はねもう展開が大きくなっちゃってて、実は茨城では茨城から真ん中から上が山市って、南がホンダだっていう。ホンダは材木屋が元だから、木材とかそういう資材館の、ね、方行くと全然品揃えが違うんですけども、山市はねその家具だとかペットだとかそういうのに強かったりとかある。ジョイフルホンダはもう他県にどんどん進出して大型郊外店舗みたいな展開をしててとかね、いろいろありますけども、でも業界で言うとやっぱり DCM、カイツ、コーナン、コメリっていう、まあコメリと同列で扱うなら同じ新潟の武蔵ですね、ビバホームを吸収した武蔵ですねとか、あそういうのもあるんですね。実は今ビバホームっていうのはその新潟とかね、ちょっとそのホームセンター武蔵に馴染みの強い人は、実はあのビバホームも傘下に収めたのがあの武蔵の会社で、名前がねアークランド、そんな名前だったりになったかな、有限会社なんとかアークランドじゃなくて、そんな名前だったと思うんですけど、業界がまた変わってくるんですね。実はおコメリは沖縄になかったりだとか、まあ、そういうのもあるんですよね。でホームセンター戦国史っていうので、まあ本当に戦国時代みたいな感じに分布分けもできるんですけど、まあ大きい勢力でいうとあの DCM っていうのはいろいろなそのあのホームセンターを、まあなんていうのかな、まあ豊臣政権でいう五大楼みたいな感じの会社でこうなったり、グループ一緒になってまた下に、買収したいろんなホーム、その地域の各地域のですね、なんていうんですかね、地方領主というか大名をこう吸収してたっていうのが、 M&A も積極的にやってるのが、まあ、あの DCM っていう感じで、でカインズっていうのはベイシアグループでして、でカインズはね意外とそんなにそのなんていうのかな、オリジナルにこだわるというか、それがまた商品展開にあの現れてるんですけど、でコーナンも実は全国的にあちこちのその、大手に圧迫されつつあった小さい大名を吸収してね、実はコーナンも M&A して、あの意外に大阪出身の方東京に来た時はコーナンないんだみたいな感じですけど、コーナンも実は関東にもじわじわと店舗数がねあったりもするんでね、なんで意外とねこの業界8位9位でもあのみんなね単純に売上高とか店舗数で見ちゃうとこれ分かんなくなっちゃうんだけども、実はジョイフルホンダとかもう店舗数はそんなにね何百店舗あるわけじゃないんですけど、あの大きい一軒あたりが店舗数少ないけど業界ランキング上にいる店舗の特徴、下位のね例えば5位以下の5位から10位までのランキングのホームセンターの特徴としては、店舗数は少ないんだけど1店舗あたりの敷地面積が広い、売り場面積が広い、駐車場が大きいみたいなメリットがあるわけですね。だから業界8位ぐらいの島中ホームズは今は実はあのニトリも今ホームセンターランキングに入ってくるんですね。あの経常利益ランキングとかでそうとすると、実はニトリもホームセンター業界、なぜかっていうとニトリホールディングスは島中ホームズを買収したので、まあホームセンター業界に参入したっていう感じですよね。で島中ホームズにニトリは何を求めたかっていうと、要は島中ホームズのその店舗の売り場面積の広さとかね、そういうのを販売網っていうか、その店舗をそのまま新しく作るより、島中ホームズにニトリの商品を売ってしまった方がいいっていう戦略なんでしょうけども、これ実はDCM グループが最初島中買うことでほとんど 90% 決まってたんです。 M&A で、まあ、TOB でね M&A で株式を取得して、島中ホームズの経営陣も賛同して、で株主ももう M&A されますみたいなね、 DCM グループになりますみたいな決まってたのが、いきなりですよ、いきなりニトリが来てすげえ高い値段で買うって入ってきたら、島中ホームズ の取締役とか株主もあのニトリさんお願いしますみたいな感じで DCM あの買収を断ってニトリに買収されたんですけど、まあそういう本当に波乱馬上じゃないの、まあそういう、まあ、いろんな策略がうごめくね、業界になっておりますけど、でさっき申した通りこのカインズの、ね、独自性っていうか、そのあれがなんか顕著に現れてるかっていうと、プライベート商品 の, その店舗内にあるプライベート商品率の高さ、 意外意外 DCM とか多いように見えるけど、DCM 江南のプライベートブランド率は 20% ですか 30% なんです。だけどカインズだけは 40% 超えてるんです。それだけ独自のオリジナル商品が多いってこと。PV 商品、プライベート商品。だからそこら辺がちょっとこだわりが見えてる。まあそれだけのロットを頼める資本力もある感じじゃないのかなと思います。DCM も DCM でいろんなホームセンターが合体して、まあ仕入れの、ね、スケールメリットとかね、販売網が競合しても、その店舗同士同じ資本だったらね、喧嘩しないで、値下げ合戦とかしなくて済む。やっぱりその地域で独占、トラストっていうか独占になってしまうと、やっぱ値段を下げる圧力がね、かからない。ね。なってくるので、意外や意外、プライベートブランドの率で言うと、1位はカインズ。まあ、業界1位に今回なったのもそういったところが出てきてるかなとは思うんです。まあ、DCM との差はね、そんなに、ガンってダブルスコアであるとかじゃない。ほんと僅差でね、1位2位を争っている状態で、まあ、3位以下はちょっと、まあ、ダブルスコアぐらいになってくる。で意外やね、意外で、株式もね、みんな上場してる人とか多いんです。コメイだって上場してるんだけど、実はコメリはね、その株式を持ってるよりも、もし自分が利用者だったら株買いたいと思う理由もあると思うんです。株式を持つよりも、コメリの場合はポイントを貯めていた方が有利なんじゃないかなと思うように、結構優待の欄を見てみると唖然とするぐらい、何十万も出して買って商品券これだけみたいな感じの時もあって、意外意外コメリの株はちょっと同族企業のあれなのかなっていう思うような株主比率と、なってたりとか、まあね、そういう面白い面もあるんです。でやっぱりそのオリジナルでポイント制度とかクレジットカードやってコメリキャピタルなんか子会社金融会社持ったりするとやっぱ強いのかなとか思っちゃいますよね。やっぱポイント還元、まあ、カード決済、まあ、これはちょっとホームセンターと離れるんですけども、オリジナルのクレジットカードとかそのカード決済会社を持つっていうのはすごいメリットがあって、なぜかっていうとイオンとかって安売り、ちょっとホームセンター、まあ、ホームセンターイオンのスーパーもあるんだけど、まあ、ランキングは全然下の方なんですけどね、イオングループだけど、イオングループ全体でいうとテナントだとか販売利益、その野菜を売ったりとかの利益っていうよりも、やっぱりそのカード決済だとか金融業の方がウェイトが重くなってる。要はコメリのカードを、例えば JCB のコメリの JCB カードがありますけど、あれを使ってくれたらコメリに手数料が入るわけです。例えば旅行で行ってコメリ使ってもディズニーランドでコメリのカード使ってもいいわけです。だからそういうのが入ってくると、やっぱそのグループとしてちょっと金融のところでその本業以外の利益、本業以外ってまあ半分本業なんだけど、そういうところの利益が入ってくるっていうのはやっぱグループとして安心感が出てくるのと、やっぱキャッシュフロー、やっぱりコメリのコメリだけになっちゃうんですけど、他のねホームセンターもあるんですけど、やっぱり例えばクレジットカード機能ついてなくても現金をなんていうんですかね、例えばプリペイド式のやつに入金しておいてもらっても、例えば1万人いてみんな残高100円だとか200円残ってるまま生産しないとしたら、それだけでキャッシュフロー1日1万人とか200人、2万人が200円とか300円、例えば700円の買い物で1000円チャージしたとしても、キャッシュフローとしてはすごいことになるわけです。もちろんそれは利益じゃなくて帳簿上は預かり金なんですけど、だけどそういう制度があることによって、もちろんね財務省とかそういう法律でね、例えばそういうプリペイド式のやつやったら保証金半分ぐらい積んどきなさい、電子決済のやったらちょっと保証金積んどきなさいよっていう制限はあるんだけども、だけど資材を下ろす会社としてキャッシュフローがあるっていうのは大手のメリットだ。カインズにしろ DCM にしろポイント制度にしろ、プリペイド式のキャッシュフローが溜まるような制度をやってるっていうところはもうすごい、それだけで預かり金額、キャッシュフローとしてはすごいことです。だからなかなかもう新しい新規参入っていうのは難しいのかな。ただしこれから人口が減ってくるので、ホームセンター的なものだとこのまま今群雄割拠してる、例えば一番1300店舗超えてるコメリなんかは農村部の人口が減ってくると一番厳しくなってくるわけですよね。だ海外展開しなきゃいけない、国内ではこれから買収するか海外の売り上げのシフトを増やすか、 他に身売りするかって選択肢になってきちゃうんです。なぜかというと、農村の昔のそのコメリの大きいコメリじゃなくて小さいハート&クリーンっていうコメリの店舗数が圧倒的に多いわけです。コンビニ、どんな田舎にあって田んぼの真ん中にもコンビニとコメリはあったわけです。だけど、そこにはドッグフードがあったり、ちょっとしたカップラーメンがあったり、お茶があったり、資材があったり、作業着があったり、ちょっとしたものの不便な、ね、買い物難民の人たちを助けてた部分もあるんだけど、圧倒的に農村の人口が減っている。で、私が聞いた話だと、近くにあのハート&グリーンが当時出店すごい構成した時に、テレビ東京かなんかの特集で20年以上前かな、中学生か小学生の時に見た番組だと、近くにコメリが100コメリができる条件として農家が近くに100個数か200個数かちょっと忘れちゃったけど、それぐらいあれば出店してたわけですよ。で、今40代以下は40万人しかいないって考えると、まあ、一般の地域の人もコメリ使うけど、圧倒的に地方の人口が減ってくるので、コメリがこれ以上1位、2位、3位に浮上してくるっていうのは考えづらいから、やっぱベイシアのカイズ、いろんなとこ買収してる DCM、やっぱコーナンっていうね、やっぱそこら辺が強くなってくるかなっていうのは思いますね。まあもう多分今コメリも3店舗ぐらいがある店舗の真ん中ぐらいにでかいコメリ、中核のビッグパワーコメリみたいなの建ててるので、まあそこに集約して小さい店舗がなくなっていくか別の業態に変化していくかっていうところになってくるとは思う。だからもう6位から10位まではまあもう、まあそうですね、 DCM、カインズ、コーナン、コメリ、まあ武蔵やってる会社ぐらいまで、あとジョイフル女とか島町はもう島町は変われちゃったけど、そういう大型の店舗を持って地方に根付いてる以外はもう、あとは買収されるか廃業するか身売りするかみたいなところになるかなと思います。だから皆さんの好きなホームセンターももしかしたら DCM グループに入もう入ってるかもしれないし、そうやって生き残っているのかもしれません。で、これはね、農家にとってはホームセンターが今のこれだけあるっていうのはすごい、まあ、農家以外にもねメリットはあるんだけども、農家にとって何がいいかっていうと、例えばコメリのハート&グリーンっていう業態は、地方の農協がもっと商売系出してたら、まあちょっと独占禁止法の金前と協同組合法の金前もあってできなかった部分もあるんだけど、もう少し頑張れば、ああいうコンビニ、まあコープと資材部を合併したような店舗じゃないですか、コメリとぐっちゃぎ行っちゃえば。で、それが土日も休まずやっている。で、夜も8時ぐらいまでやっている。で、っていうんだったら、農家そっちになびいちゃいますよね。だからコメリはそこをうまくついたのかなと思うわけです。だけど、農家がこれ、近くにホームセンターができるようになって、昭和の農業と今の農業の何が違う？まあ、みんな安いから春先にまとめて農業とか、付き合いのある証券の資材屋にバーンって農薬とか肥料バーンって注文してたけど、ホームセンターが近くにできていれば、実はホームセンターを自分の在倉庫代わりにして、キャッシュフローを貯めておいて、いざって時はホームセンターで代用できるわけです。で、そうすると、今までは春先にバンって頼んだ資材を少なめに頼んで、いざ足りない時だって、例えば土曜日の朝足りないってなったら、あ、じゃあホームセンターで買ってこいってことができるわけです。これ農協の資材部だったら、今頑張ってるところはちゃんと土日も開いてるかもしれないけども、土日やってないわけですよ基本的には。だったらホームセンター行ってじゃあ買っちゃおうかなってなっちゃうわけです。だから今動きとしてはちょっと目先の利く農協はもうコメリに資材部投げちゃったりとか、水戸の農協だって新進っていうね、住友、住友化学家系の資本が入ってるホームセンターがあるんですけど、そっちのホームセンターっていうか資材屋か、資材になっちゃうんだな、ホームセンターよりはに、JA ビトは投げちゃってた。だから目端に聞くところは、もう新しく店舗開発とか人材をやるよりも、もう民間でできるからっていうところで、多分民間に投げちゃってると思うんです。なので、農協の役目だったものがだんだん資材のところが薄れてきてるっていうのは、そういうところだ。で、農家さんとしては小さいコメリが1軒あれば、中小 大規模な水稲農家になってくるとね、使う量が半端じゃないとね、ちょっと難しくなるんだけども、だけど肥料農薬に関して言えば基本的なものは揃っているから、だから無駄に 秋口に例えば収穫期払いの時に今まで春先に頼んだら取り返しがつかなかったわけですよね。うわ頼みすぎたなとかね。まあ大きい農協とかだとちゃんと返品も受け付けてお金戻ってくるんだけど、だけど絶対可能性は広がったし家庭菜園もやりやすくなったし、だから今の世の中って結構コンビニエンス的なホームセンターがあるおかげで結構自由にね、あじゃあ今日ちょっとホームセンター行ってあの資材買ってこようってことで、これ農協の資材ってちょっと買ってこようって言っても農薬だけとかね、肥料だけとか決めて買いに行かなきゃいけなかったけど、でもホームセンターができたことによって自分の倉庫代わりにできるっていうね。しかもこれは使った分しかお金が請求されない倉庫代わりです。まあちょっとホームセンター戦国史が話がそれちゃって申し訳なかったっていうことで、だから私ガス屋はね花業界にいるのでね、もあるんですけど、ぶっちゃけねそのボンクレ正月とか花桃だとか正月だとかそういう花飾りとか花桃の時期だと桜とか結構ねホームセンターの納めてる子会社のパックや花束のパックやも意外と舐められないぐらい注文入ってくるし、だからそういった面でねそのただの資材だけじゃなくて一般消費者に向けた購買力、一般消費者も今ね薬局も半分生鮮食品売ってスーパーみたいになったりとか、ホームセンターも例えばトライアルみたいに、トライアルってあの食品スーパーみたいなもんなんだけど、あの半分はホームセンターとかねみたいなもの複合してる部分もあったりして、まあ、そういったところもねちょっとなんていうのかな、まあ、業態がちょっと横になんていうの、ただホームセンターって分けられないっていう感じになってきてるところもある。だからそっちの購買力、今まではその洋華堂だ、洋華堂系だとかイオン系だとかがの、まあ、それの収めてるね花束パック工場みたいなところがあれだった、やっぱホームセンターっていうのもそんなにあのもう10年以上前からホームセンターのねやつの注文も結構やってましたんで、あのそれだけ店舗が増えて、それだけ、仕入れる量が増えてまた売れてるってことなんでしょう。だから正月飾りを今まで百貨店とか総合スーパーで買ってた人が正月になったら今みんななんだかんだホームセンター行くようになりましたよね。花だってホームセンターで買う時代ですよ。ホームセンターです。ホームセンターで花買うんです。ホームリーだってあれ東南アジアで契約して1年中茨城だと江戸先に、あれじゃ成田からやって、まあ、配送センターも江戸先ってとこにあるんです。ホームリーだったら1年中仕入れて花を仕入れてずっと同じ規格の同じ値段のやつをずっと出し続けてる。まあ、ホームセンターどこもね出してるけど榊も出してるんですね。だそういう時代になってきてるんです。だからこれからは多分ホームセンターがどんどん他の業態を侵食して売り場、大きい駐車場大きい売り場でこうちょっとこう多分ホームセンターだけではちょっとやっていけないので、ちょっとそのイオンとか洋華堂系のスペースも置きつつっていう感じになってくるのかな。店舗数の絶対数は絶対減ってくるわけです。なぜならコメリが絶対減ってくるから、この20年30年先を考える。だからここからランキングの変動がどんどん激しくなるってなると、20店舗ぐらいしかないな、ね、その敷地面積が大きくて、まあ、いろんなものを置いてて専門性のあるスタッフバーンと置いてた方が実は効率が良くなってきて、みんな車持ってるから車で取りに来てました。だけどまあ今コイルもね配達サービス始めたりもしてるから、だから小さい店舗がすぐなくなるってわけではないと。だけどやっぱり5以下のホームセンターでその大きい敷地のなんか機関店舗がないような店はどんどん吸収されていくか廃業されていくか競争に淘汰されていくっていうのがガス屋なんですよ。だからDCM もね辛いとこだと思うんですよね。やっぱカインズのベイシアっていうね、やっぱり群馬帝国が発祥の地なんですけどね、やっぱ薬局も持ってるっていうのはね、まあ DCM グループもねいろんな飲食店持ってたりもするんですけど、やっぱりねこれからやっぱ資本対資本の戦い、やっぱそういうグループ形成ですよね。だから結構ねそのホームセンターだけじゃなくて飲食店も併設みたいな、だから遊びに来てもらうみたいなところになってくるんじゃないかな、遊びに来てもらうんじゃないか、まあ何でも揃うみたいな感じにはなってくると思うんですけど、ちょっとアミューズメントかもね 進んでいくんじゃないかなと思うんですけどね。あとホームセンターでいうとあれだな、その自分の倉庫代わりにするっていうのと、ホームセンター豆知識、ホームセンター豆知識あったかな、なんかあったかな、ポイント制度もやってもあれだし、まあ、ちょっとね、今運転中でこれ以上調べようもないので、もう何分ぐらい撮ったの、24分ぐらい撮ったのかな。あー、なんでホームセンター戦国志の方の初回の触りはこんな感じで、思っています。まあ、新規就農者の方もね、まあ、なかなかイメージだけで農協使った方がいい面もあるし、農協使わなくてもいい面もあるわけです。だから私が就農した頃の平成26、7年の頃はね、農水省とか全農の会議って言っても、あの頃って小泉さんが農協批判叩いてた時なんか結構ね、独占禁、農業協同組合っていうのは法律で独占禁止法には適用されないんだけど、あんまりチョンボみたいなことやってると、いや指導を受けたりね、例えば四国だったかな、高知の方の農協だったか忘れたけど、その農協で出されるなら、資材買わないなら出荷させないとか、まあ、そういう締め付けがあって怒られたりとかっていうのがあってね。だけどそういう状況の閉鎖的空間だと、新規就農者もね、農協の指導のもととか、資材も農協で買ってっていうのをしないと営農できないっていうね、田舎になっちゃうとちょっと大変なので、やっぱ就農する場所としては近くにホームセンターと農協があることっていうのが一番いい。自分のメリットがあるところばっかり使うっていうのもありだと思うんですよ。まあ、農協側からすればね、資材買わないで出荷だけ来やがって、でも出荷しっかり手数料取るわけだから、ね、そこら辺はやっぱりそういう付き合い方をやっていかなきゃいけない。でもやっぱり専門性が、やっぱり本格的にやっぱり農業やるんであれば、まあ、ホームセンターはサブ、メインはやっぱ資材屋さんですよね。やっぱ趣味になってくれる資材屋さんがやっぱり最後は、持っとかないと、やっぱね、ホームセンターの部材ではハウス建てても割高だし、もちろん鉄パイプの質だってやっぱり量販、やっぱ数売る向けだからね、やっぱり耐久性が全然違ってくるんで、メッキも違うしね、まあ、ここら専門性になっちゃうんだけど、例えばそうだ、パイプ屋とか資材屋に頼む、例えばこれ、まあ、専門農家の人だったらね、あれだからあれなんですけど、新規就農者向けに言うと、何が違うかっていうと、例えばね、まあ、さっき言ったけど、パイプの肉厚ですよ。ホームセンター企画で、例えば、キュウリシチュー、トマトシチュー、なんていうのかな、ちょっと細長い、縦に細長いアーチパイプ19ミリとかで、ホームセンターで売ってるのが、パッと見安いんですよ。一対オスメスってねじりがこう真ん中でつなぎがついてて、一対で大体、700円。私買った時で、去年買った時700何十円だったかな、一対ですよ。2本セットで。いや、組み立てると一つのアーチになるやつで、なんですけど。で、これ本当に資材に大量に頼むと、100円ぐらい高いんですよ。もっと大量に買えば同じ値段ぐらいまで、近くまで落ちるんだけど、いや、ホームセンターで買った方が安いじゃんと思うじゃないですか。でもやっぱメッキはやっぱりホームセンターの方が、やっぱりまあ何十年も使う分、こと考えなければ別に、メッキは別にいいんだけど、やっぱり 0.8 ミリなんですよ、ホームセンター。鉄の薄さがですよ。だから、鉄の含有、鉄の量を思いっきり薄めて、1本にしてるわけなんで、安いわけなんです。だって鉄の使用量が少ない。だから、風速、100円の差で風速25メーター持つところが、安いより風速20メーターしか持たないって可能性も出てくる。だから、例えば、ね、ちょこっとその、曲がっちゃったところがあるから、補修で1対2対買うんだったら、ホームセンターのでいいと思うんです。だから私がサブって言ってるのはそういうこと。メインで資材屋さんでちゃんとしたパイプを買う。もちろん資材屋さんでも肉厚じゃなくて薄いので安いのって言えば多分同じ値段になると思うんです。それをメーカーにね、頼んでね、やってくれる。だけどそういう違ったリーズもあるので、一概にホームセンターや農協、資材屋さんの価格と比べちゃいけない、ね。まあもちろん品質こだわらないんだったらもちろん一番安いところから取るのが一番。っていったところもあるので、やっぱりね、そういったところ、まあ、これはね、なかなかね、ハウス建てるとかね、資材買うっていう大事業って年に毎年あるわけじゃないのでね。だからあくまでホームセンターは、 ホームセンターでもちろんハウス一式頼むんだったら、ちゃんと見積もり取って頼んだ方がいいんです。店にあるやつじゃなくて、ちゃんとカタログを見てやった方がいいです。なぜなら、それはそこからメーカーに頼んで、それがそのまま来るから。だから店に売ってあるやつは一番普遍的で最低限の強度を保てればいいわけです。野ざらしでいつ売れるかわからない。だからそういった面も違ってくるんで、いいんじゃないかなと思います。あとね、まあ、収穫払いができるカードがあったりとかね、ホームセンターでもね、農協みたいな魔法のカードがあるのでね、まあ、皆さんそれぞれ自分の地域にあるホームセンターのそういう制度を調べてみたら面白いかもしれないね。農機具レンタルとか、工具レンタルとかもね、やっぱみんなね、工具とか買いたくなっちゃうんですよ。マキタマキタでね、インパクトがあったら今度ブロワー買いたくなったりとかね、いろいろ買いたくなっちゃうんですけど、実はハウス建てるときにね、ドリルオーガとかね、ドリルで穴開けるやつだって借りた方が安かったりとかね、いろいろあるので、まあそういったところでホームセンターを活用するとかね。また農協も農協でね、その頑張ってるところは本当にね、土壌消毒のやったら機械貸してくれるだとか、そういう本当に協同組合みたいな優しい制度を作ってるところもあったりもするとかね、あったりするので、まあちょっとホームセンターの話から流れちゃった。だけどうまく使って頑張りましょうという感じで、まあガス屋の話半分で聞いてもらえればと思います。それではまた会える日を祈りつつ、See you next time. Goodbye.